5月、
モグタンの独り言、新型コロナウイルスから学ぶもの。鉄ネタ担当のモグタンですが、今世間を混乱の渦に巻き込んでいる新型コロナウイルスに関して一言を急遽書いてみました。長いですが、よろしければお使いくだされば幸いです。私の年齢は50代後半に入っていますので、2008年でしたか。当時も混乱を招いたコロナウイルスの SARS も経験しておりますが、今回ほどの大規模な騒ぎにはならなかったように記憶しております。当時もマスクがなくなり、女性下着を加工して代用するなどの報道もありましたが、春を迎えると峠の先が見え始め、当初の予測よりも早く落ち着きを取り戻すことができたように感じました。無論多くの方が感染し、命を落とされた方も決して少なくはありませんでしたが、騒動が落ち着いた後に振り返った場合、最初に大騒ぎしたほどのことではなかったのでは。そういう印象を強く抱いたのは否めなませんでした。こうした過去の記憶があったためか、今混乱を招いている新型コロナウイルス問題も軽視してしまっているように思えてなりません。まあこれは個人的な話で、皆さんに当てはまるわけではないかもしれませんが、新型コロナウイルス問題が話題となり始めたのは2020年1月20日を過ぎ始めたあたりだと記憶しております。中国の武漢で新型のコロナウイルス感染者が増えているという報道を聞いたのですが、1週間もしたらもう中国の他の都市や別の国でも感染者が出始めたようです。しかしこうした報道を聞いても、この原稿を書いている4月11日の時点ではこのような状況に陥ることが全く想像すらできずに、おい、のんびり構えていました。その後もしばらくは日本での感染者の確認がさほど多くなく推移し、毎年学級閉鎖を引き起こすインフルエンザの方が大変なんじゃないなんて気分が2月いっぱいぐらい続いていたように記憶しております。報道の方も2月上旬の時点では、中国からの全面渡航禁止ではなく、武漢などの新型コロナウイルス患者が多く認められた都市だからのみだったのかな。またヨーロッパやアメリカはさほど多くの患者は認められていませんでしたから、出入り国を自粛した方が良くないかという一部の意見があったようですが、まだまだ対岸の火事としか認識できていない人が大多数だったのではないでしょうか。医療従事者とか感染者が知り合いにおられた方はともかく、他の人が実感を持って感染拡大を防ごうという意識は多分持たれていなかった時期だったように推察しております。事実、静岡県内では3月に入っても感染者は両手の数で十分足りるほどでしたから、2月のうちは全く自分が感染する可能性を想像できずに、ちょっと違うかな、実感が湧かないという方が近い感覚でおりました。こうした私の認識不足もあり、今年で10回を迎えるタンデム祭りというイベントが3月の21日、3月の22日の土日の両日にまたがり、愛媛県の今治市で開催されたイベントに青春18切符を利用して参加してまいりました。この原稿を書いている4月11日時点でも、報道されているような感染者の症状は認められておらず、体温も35度6分前後を維持しておりましたので、幸運にも感染は逃れたものと考えております。まあ無自覚者という可能性を完全に排除できないかもしれませんが、一応セーフと考えております。2011年3月11日に起こりました東日本大震災直後に自粛ムードが広がる中、第1回大会が開催され、今年の第10回大会まで連続して参加している点と、すでに利用しているタンデム自転車を発送手配した後だったということもあり、先に述べた SARS は大したことなく収束したとの思いもあり、参加を取りやめることを全く考えておりませんでした。2月下旬には小学校の臨時休校が発表され、東京ディズニーランドも 休園を決めていましたので、そろそろ遠出は新型ウイルスのことを考慮して控えるべきかなということも頭の隅をよぎるようになり始めていました。が、厚労省かなの対策の中には、旅行はしても大丈夫だが旅先の宴会なので密室、密集、密接などの3密を行う行為は避けましょうなどと文面を自分の良いように受け入れる内容でしかありませんでした。しかし行きの列車がいつもの半分以下の利用者しかいないほど出かけてから、あれ、もしかして常識外れなことをしているのかなという思いを持ち始めたものの、今治について毎年顔を合わせる方々と再会した時点で不安は一気に散していきました。日曜日のタンテム自転車イベントを堪能して、23日に再び青春18切符を利用して1日かけて帰宅しました。しかも瀬戸大橋、本州側の小島から四国香川側の坂出に走るマリンライナーという愛称の列車が岡山から高松の間で走っていますが、岡山から高松に向かう場合は先頭車両の一番前の席は運転席越しにはなるものの、前傾が座席に座ったまま楽しめる特別席で、一編成4席しかないのでなかなか切符が取れず、今までに一度も座ったことがありませんでした。新型コロナウイルスの影響から乗車なさる方の数が非常に少なくなっている今なら、もしかしたら席を確保できるかもと色気を出して今治駅の切符売り場に向かったところ、ちゃんと空席がありました。ただ高松から岡山に向かうときは一番後ろ席になるので、通常は背中に全面ガラスが広がることになりますが、運よく隣の席は誰も乗ってこられなかったので、後ろ向きに進む風景を望む格好の席に反転させて、高松から岡山までの53分かなを堪能してまいりました。この後も岡山、愛宵、姫路、米原、豊橋と乗り継いで浜松まで戻り、最終バスで自宅へ戻りました。途中の駅の買い物や朝食を取ったりしていたりするため、今治の出荷先を出てから家に着くまで14時間ほどかかりましたが、何度も乗り換えますし、長くて10分程度で次の駅に到着してドアが開きますので、密室という点ではそれほど心配しなくてよいのでは。また一人旅なので密接は考慮する必要もなく、車内の混雑がそれほどでもないので、密集状態もそれほど心配しなくてもいいのかな程度ということもあり、帰宅した23日時点でも新型コロナウイルスに関しては楽観しておりました。ですが徐々に感染者の増加が顕著になりだし、緊急事態宣言がなされると、東京からの宣言の要望が政府になされたなどの報道を目にして初めて、あれ、ちょっと軽率だったかなと感じ始めたのは3月の下旬でした。正直この文章を書いている時点ではイベントへの参加はリスクがかなり高かったかもという考えができるようになりましたが、それでも放送を見ている限りではさほど脅威を感じられません。床屋さんやホームセンターの営業自粛を求めようとしていた東京都に対し、政府はその必要はないと反発する状況を冷静に眺めていると、緊急事態を発すれば政府の責任逃れはできるから、あとは業者の仕事や政治力で奪った責任を取りたくない、そんな風にしか覚えません。こういう弱腰というかふにゃふにゃした対応からどうしても SNS でなどで煽られるような文言はフェイクではフェイクと呼ばれる偽性情報ではないのかという、ついつい善意の書き込みで疑ってしまいます。政府はもっと偽善とした態度で何をどうすると認めどうするということを求めると、具体的な行動を示さない限り感染は増加をたどるだけと愚行しております。個人の判断に任すというのは、何がどの程度危ないのか、どういうふうにすればいいのかが全然伝わってきません。3密を避けましょうと言われても、密集とはどれ程度のことを言うのか、 密閉とはどの程度を指すのか、果たしてそれらを明確に答えられる人は少ないでしょうし、10人尋ねれば少なくとも3つ以上の見解は出てくると想像はできます。こうした曖昧な要請を何度も繰り返していても全然意思統一できないのではないのでしょうか。自粛は自粛でしかなく、1億2000万人の人々がそれぞれの考えで行動している限り、そのような要望や報道を発信しても多分ダメでしょう。市役所ですら特に感染拡大を防ぐために防止策を強く推し進めてはいないようです。通所している施設では毎日の体温測定を義務付けられていましたが、音声での体温計がないため市役所に体温計の補助に申請に出かけましたが、マスクをしなければ入れないとか、入り口に消毒薬が置かれているとか、世間では盛んに流布されています感染拡大を防ぐ対策がほとんど見られていませんでした。あえて言えば順番待ちをなるべく離れてくださいといった程度でした。小池都知事が3月28日、3月29日の週末の外出は控えてくださいと明確に訴えたから、この2日間の人はかなり少なくなったようですが、現状の政府の対応はいかがなものでしょうか。本気で新型コロナウイルスを危惧しているようには思えないのです。政府が本気で感染拡大を防ぐ気があるのならば、もっと強い要望を具体的に発しない限りダメだと思われます。医療崩壊が叫ばれていますが、これを一般の人が実感するのは現状のままでは多分手遅れになってからと思われてなりません。小池都知事の呼びかけに反応の鈍かった私も、ようやく新型コロナウイルスの拡散防止に目覚めました。それは3月末の春のダイヤ改正、3月14日に行われたものから復旧した常磐線の旅を計画し、すでに切符も購入済みでしたが、直前になって取りやめたのです。切符の発売日、だいたい1ヶ月前の話でした。その時に駅の窓口に並んでまで購入した切符ですが、3月下旬の世界情勢を鑑みますと、私が感染したために周囲の人を移す可能性を考慮しなければならない程度には認識できるようになったからです。通常払い戻しは手数料を引いた分子しか戻りませんが、今回は特例措置として全額の返金がなされました。個人的にはありがたく思うものの、こうしたケースが鉄道会社、航空会社などの公共交通機関をはじめ、コンサートなどのイベントやスポーツ観戦などなど、マイルチケットを発売している業者を直撃している被害の方が新型コロナウイルスの脅威より深刻なのではと受け止めてしまうのは私だけではないでしょうか。政権を担当している自民党、公明党が情けない対応しかできていない現状は私個人としてある程度予測できていましたが、こうした無策の対応に浮いて野党側では何らかの対応策も提示できない日本の政治システムはもう期待に値しないのでしょうね。自民党はもう支持できませんが、さあ野党もさほど変わりもないでしょう。同じ穴のむじだれしかないというのが露呈された今度のコロナウイルスの最大の功労かもしれない。なんとも情けない話です。それから社会全体に一言。今まで良いと信じてきた現代社会の問題点が浮かび上がってきたのは、ぜひぜひもう一度考えるきっかけとしてほしいものです。大型スーパーでは密室、密閉を避けるのはほとんど不可能です。多くの人を呼び込むのが目的の施設ですから当然ですね。私が子供の頃までは当たり前だった近所のお肉屋さん、八百屋さん、酒屋さんなどで買い物をもとする生活スタイルなら、こうした買い物で密集を避けられない現状はまず起こりえませんし、密閉状態も多分起こらないでしょう。また核家族化が進んだ影響から独居の方に生活をサポートする必要となりましたが、これらを支える方々に感染したり逆に広めてしまう可能性を厳重に悪化した場合、 こうしたサービスの停止も否定できない状況をもっと真剣に考えなければならないでしょう。ちょっと固く重い話でした。失礼しました。鉄ネタとはとても言えませんが、今回緊急レポートとして書いてみました。まとまりのない文章にお付き合いいただきありがとうございました。一日も早く収束宣言がなさり、安心して鉄旅に出かけられる日を待ち望んでおります。また感染しなさった方におかれましては、一日も早いご回復をお祈りし、ご不幸にも亡くなられた方にはお悔やみ申し上げ